恵みをいただく御言葉は、創世記の15章7節から21節までです。創世記15章7節から21節。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼に仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山ごととその雛を持ってきなさい。彼はそれらを全部を持ってきて、それらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖の元に行き、長寿を全うして葬られよう。そして四代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レファイム人、エモリ人、カナン人、ギルガシー人、エブス人を。アーメン。お祈りをします。愛する主よ、この地を与えるとアブラムに言われた時に、あなたはすぐには現れず、まず猛禽が現れ、また深い眠りが現れ、暗闇の恐怖がアブラムを襲い、そしてその後にあなたの言葉があり、そして暗闇になった時に煙の立つかまどと燃えている松明とがその用意されたものの間を通り過ぎて、そして契約が与えられました。主よ、今日このことの意味を教えてください。私たちに必要な命の言葉を今日も与え、そして私たちが示す、私たちに示された命を今日もしっかりといただき尽くすことができますように、主よ、どうか導いてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳、そして私たちすべてのこの心を今あなたが耕し整えて、天の王国にふさわしき確かめでもってあなたの御言葉と相対することができますように、イエスを助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。 主日礼拝の時はこの創世記15章の前半のところ、アブラムに対して子孫が与えられるという約束、それに対して、アブラムは、どのようにして、それが与えられるか、このままでは、今子孫が与えられていないので、このままでは家の奴隷が自分の持ち物を継ぐことになってしまう。で、それに対して主はですね、天の星を彼に見させました。空の星を数えてみなさい。で、あなたの子孫はこのようになると、約束されて、それでアブラムは主を信じました。で、主はそれを彼の義と認められました。で、子孫が与えられる、アブラムの子孫、神の国に属する子孫たちについて神さんは、天の星でもって、答えられました。このようになると、そして今日の箇所ではですね、アブラムはに対して神さんはこの地をあなたに与える、この土地、そこが与えられるということに対してアブラムはどのようにしてそれを知ることができましょうかと、8節で質問しております。で、それに対する、主の答えは、まず、3歳の雌牛と、3歳の雌ヤギと、3歳のお羊と、山鳩と、その雛を持ってきなさいと言われました。この創世記15章、全体、時間的には、まず夜から始まったようですね、空の星を見たわけですから、まず、空の星を見て、で、それから、その次に、昼が来たようですね。そしてまた日が沈んで、夜になって、日が沈んだその頃にその主の、権限が現れて燃える火が、そこを通り過ぎたようです。ですから一日がかりでこの、主の約束が、アブラムに与えられ、そして最後は主の契約で、終わっている、形になります。ですから、きっとアブラム一日がかりですので、きっと眠かったのかもしれないですけども、とにかく、アブラムに子孫が与えられるということについて現れた印は天の星でした。そして地の相続、この土地の相続に対して主が示されたのは、燃える火、燃える松明と、煙の立つかまどですね。なんだか、地を相続するということに対するその主の権限は何か、暗闇とか、恐怖とか、かまど、松明、燃える松明、何か、イメージとしては恐ろしげな感じがしますね。地、そこは悪で満ちているところ、アブラムに与えると約束されたこの、土地、この18節から21節に示されているところ、この土地はですね、その時悪で満ちていたわけです。元も、主が約束されたこの18節、この地、エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、とても広大な土地です。いまだにですね、歴史上アブラムの、アブラハムの子孫たちがこの全地域、ユーフラテス川からエジプト川に至るまでのこの広大な土地を、すべてをイスラエルが所有した、その歴史は未だにありません。ということは、まだこの神様の約束はこの歴史の途上でまだ今成就している真っ最中なんですね。やがて、その時が来るでしょう。このエジプト川からあの大川ユーフラテス川に至るまでの土地を神の子たちが、アブラハムの子孫が、相続するというの、これは、神様がそういう約束されたからにはそれは必ずやがて、成就するでしょう。ただ、その間ですね、まだ、その暗闇の恐怖、異邦人たちの時が、まだ、あるわけです。さて、このアブラムに、主が現れて、主がアブラムに、この土地を私はあなたに与えると約束した、それに対する、アブラムはどうしてそのことを知ることができましょうか、それに対して主はですね、これこれの、もの動物を、 持ってきなさい、言われます。で、彼はそれら全部を持ってきます、ね、目牛、目ヤギ、お羊、山鳩とその雛、これ全部ですね、まあ、レビ記の方を見ますと、あの神の民が主に捧げる捧げ物ですね、全部その捧げ物を、まあ、持ってきなさい、神様言われます。そしてアブラムはそれ全部を整えてですね、それを真っ二つに切り裂いて、その半分を互いに向かい合わせにしました。しかし鳥は切り裂きませんでした、まあ、おそらくこれは、ね、日が昇ってから夜が明けてから、まあ、これをしたんでしょう。すると、しばらく経ったら猛禽がその死体の上を、ね、降りてきました、ね、ハゲワシとか、ね、タカとかそういう類の猛禽がその死体を目かけて、降りてきたので、アブラムはそれを追い払いました。この地を相続するという約束に対する印はなかなか、与えられません、の私の子孫が増えるということについては、ね、どのようにして知るでしょうか、ね、それに対して主はですね、まあ、すぐに彼を外に連れ出して天を見上げなさい、空の星を見なさい、ね、その約束に対する答えはすぐに現れたんですけども、しかし主のこの地を相続、あなたはこの土地を相続するという約束についてはすぐにはその権限が現れないんですね。そして主が用意しなさいと言われたものを用意した時、まさかに来たのは猛禽でした。神様に捧げるべき、神様のものとするべきものを、ね、整えたんですけども、主はなかなか、ね、現れず、その代わりに猛禽が降りてきた。私たちはですね、主の約束が与えられて、でそれでそれに対する印が成就するまでにですね、忍耐が必要であり、そして主に捧げる捧げ物をしっかりとですね、管理し、汚れたものが降りてきてそれをついばむことがないようにですね、しっかりそれを管理し守る必要があるわけですね。主が、これは主への捧げ物だ、猛禽が降りてきた、まあ、でもこれ主の捧げ物だから、まあ、触れることはないだろうとか言ってほったらかしにしていたらですね、もうその汚れた鳥についばまれてしまうんです。私たちもこの礼拝の最中ですね、本当に主の尊き御言葉に預かっております。主の約束、それはなかなか、皆さんに、パッと見える形で示されないかもしれません。でもその時に至るまでしっかりと皆さんはですね、この猛禽から皆さんの捧げるべきものを守る必要があるんです。礼拝をついばもうとするね、汚れた思いとか憎しみとか、なんか世のあの飲み食い、世のあの人この人、それに対する怒りだとか、そういった猛禽、それは追い払わなくてはならないんです。礼拝の最中、ね、眠気という猛禽も来るかもしれません。とにかく主に捧げるべき尊きもの、それをついばんで来ようとする猛禽はまず追い払う、ね、この管理責任が皆さんにあるわけです。続いて、アブラムに襲いかかってきたものがもう一つありました。12節、日が沈みかかった頃、まあ、かなり時間が経ってですね、日が沈むまで、ずっと、この、主の権限は現れないで、ただ、ね、猛禽が降りてきてそれを追い払うということを、ね、日が沈む頃まで、まあ、続けていたようですけども、しかしその時ですね、深い眠りがアブラムを襲いました。そしてひどい暗黒の恐怖が彼を襲いました、ね、アブラムが、まあ、日が沈む頃になると深い眠りが彼を襲い、そしてその眠りのうちに、ひどい暗黒の恐怖が、彼に襲いました。まあ、おそらくですね、神さんは、ね、このアブラムにこの土地を相続するということを、ね、それを、どのようにしてアブラムがそれを相続するかというこのアブラムの疑問に答える形でアブラムに実体験させたんでしょうね。まあ、この箇所、まあ、メッセージでよく使われているのが、あの礼拝中に居眠りしたりすると、まあ、その子孫が400年も苦しめられますよ、まあ、そういう形で、まあ、礼拝をメッセージを聞いたことはあるんですけども、 まあそういう意味もあるかもしれません。まあとにかく今日私がここで伝えたいことはですね、神様はその約束を示されるのに実際に体験させる、アブラムは深い眠りを体験し、そしてその眠りのうちに暗闇の恐怖、暗黒の恐怖に襲われました。カエさんは仰せられます。あなたの子孫は自分たちのもんでない国で寄生者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられる、400年の間暗黒の中を通らされる、苦しみの中、暗闇の恐怖によってかき回される、そして、しかし主はその後その暗黒の者たち、神の民を苦しめる暗闇の勢力を主ご自身が裁いてくださり、そしてこのアブラムの子孫たちはその後多くの財産をですね、その国から持ってそこから脱出してくる。神様はそのことを言われました。アブラムはひどい暗黒の後、深い眠りの後に主の言葉が与えられて、そして再び目を覚ましました。イエス・キリストもですね、神の子としてこの地上に現れるんですけども、しかし深い眠り、暗黒によって苦しめられ、しかし3日の後に、命の息吹が再びイエス・キリストへと与えられて、そして天に昇り栄光の御座に座します。死と復活をイエス様は経ました。この神の民もですね、アブラムの子孫もその死と復活を経ることになる、そのことをよく知っておきなさい、そういうことで、アブラムにこの深い眠りが襲いかかり、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲い、そしてその後に主の御言葉が与えられて再び目を覚ます、そのことが起きたんではないでしょうか。で、そしてこの主の御言葉を見ますと、あなたこのことをよく知っていなさい、あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄生者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの仕えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。このことを主はですね、アブラムに教えられたんですね。子孫はこのようになる。そして15節、あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。まだこの時エモリ人、すなわちこの土地を所有している者たち、暗闇の民、そのトガはまだ、主の目、その目の計りに、達していないんですね。まだ、その悪は満ち満ちていない。主はあのノアの時代、その人の悪がもう主の計りに達して満ち満ちたから、主は洪水という裁きを起こされましたけれども、それと同じようにこのアブラムの時代、その時はまだエモリ人の塔が満ちておりません。今ヨシアキを学んでますけれども、そのヨシアキの時代においてはもうその破壊が目に達して、そして神の民、このアブラハムの子孫たちを通してエモリ人たち、このカナン人、それを処罰している、その時代に入ってきているのがあのヨシアキの時代ですね。とにかくその時に至るまでまだこのエモリ人の塔が満ち満ちていない。神様は義なるお方です。お前は悪いことをするものだということで、私はお前を裁くっていう、まだ何も悪いことをしていない人を裁くようなことは主はなさいません。人がですね、その実際にことを行って、そして憐れみの時を与えても、それでもなお悔い改めないで、そしてその主の目の計りがですね、目分に達した時、主は裁きを下されるんです。まだこの時はその時ではなかったんですね。さて、日が沈み暗闇になった時、その時 煙の立つかまどと燃えている松明が、あの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。煙の立つかまどと燃えている松明が主の権限となって現れました。アブラハムの、その子孫に対しては、空の星のようになる、その美しさ、そのきらびやかさとはまた全く違った形で主の権限が現れております。この煙とか、炎、これは主の、見怒り、主の裁きを意味しております。冒頭でお読みしましたのは詩篇の18編で、主がダビデを救い出した時、特にサウル王の手からダビデを救い出した時に、読んだダビデの詩篇18編なんですけども、そこをちょっともう一度読みたいと思います。詩篇18編の、1節から8節まで、彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に死を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。死はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。すると地は揺るぎ動いた。また山々のもとにも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして。アメン。主の火、主の煙、それは神の民を虐げる者、苦しめる者、それに対する裁きの権限として現れますね。神の民を苦しめる者、ダビデにを苦しめる者に対して、ダビデも本当にこの暗闇の時を経験したんです。暗黒のな恐怖、暗闇、死の綱が彼を取り巻いて、その恐怖の中にダビデは主に叫び求めたんですね。すると主は炭火となって、燃える炎となって降りてこられて、そしてダビデを救い出されたんです。その敵をですね、燃える炎でもって裁きを下すために主は天を押し曲げて降りてこられました。暗闇をその足の下にして、主はですね、足の下に暗闇を踏みにじられるんです。このアブラムの子孫、彼も確かに暗黒の恐怖の中に、深い眠りのうちに、深い死のうちに苦しめるんですけども、しかし主はその天を押し曲げて置いてこられて、その暗闇を足の下に踏みにじられて、灯火となって、光、燃える火となって光として現れて、そしてその暗闇を蹴散らしてくださるんです。神の民は確かにですね、暗黒の恐怖を、襲うことが、暗黒の恐怖に襲われることがあります。深い眠りを経験するかもしれません。しかし主はですね、そこに現れて、そして御言葉でもって、御怒りの炎でもって、その暗闇に属する者、敵、悪魔、サタンを打ち滅ぼし、足の下に踏みにじらせてくださるんです。そしてアブラムの子孫はその、暗闇を踏みにじった後、彼らは多くの財宝を持ってですね、そこから出てくるようになるんです。このことを主は、アブラムに 験させました。地上に属するもの、暗闇に属するもの、それは確かに、アブラムを襲います。神の子孫を襲います。ハゲタカがですね、神の子たちが捧げた捧げ物に舞い降りてきて、それを貪もうとします。しかし皆さんはですね、それをしっかりと守らなくてはなりません。そして暗闇の恐怖が襲うときは、主ご自身がですね、天を押し曲げて降りてこられ、そしてその神の子たち、神に属する者たちを救い出して、そして多くの財宝、多くの富をですね、その神の子たちに持たせて、飾らせて、そこから脱出させてくださるんです。主はアブラムに、契約されました。私はあなたの子孫にこの地を与える。この、原文、私はあなたのゼラに、これもまた単数形ですね。私はあなたの単数形の子孫にこの地を与えた。原文ではここ、現在完了形が使われております。私はあなたの子孫にこの土地を与えたと、もうすでに神様の目には与えられているんです。このエジプト川からあの大川ユーフラテス川に至るまで、私たちもですね、本当にこの地上を相続する上において、約束のものを手にするまでは本当に忍耐が必要です。神様に、これくらいのものを用意しなさい、用意したらすぐに、その次の答えが与えられるわけではなく、しっかりと忍耐してですね、ハゲタカから神に捧げるものを守り、ちゃんと管理し、メンテナンスして、そして、神様の約束を待つべきです。暗闇の恐怖が訪れた時は、主ご自身が手を押し曲げて降りてこられて、そして御言葉を与えてくださり、復活の命を与えてくださいます。最後にですね、第一コリントの15章を開きたいと思います。第一コリントの15章の53節から55節まで、第一コリントの15章53から55まで。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死を、お前の勝利はどこにあるのか。死を、お前の棘はどこにあるのか。ないですね。死の勝利はない、キリストにあってありません。死の棘はキリストにおいて引っこ抜かれました。暗闇はイエス・キリストの足の下に踏みにじられます。死は勝利に飲まれるんです。これが神のために約束されたと、本当に素晴らしい約束ですね。ここ最近本当に私たちがこのことを通らされております。どうか主の約束をしっかりと信じて、主に捧げるべきもの、それをハゲタカのものにしてはなりません。そうしっかりと管理して勝利してですね、そして主ご自身によって救い出されて、死を勝利へと飲み込む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、今朝も本当に私たちに御言葉を与えてくださったことを、またあなたは御約束を与えてくださったことを感謝します。私たちに舞い降りてくるハゲタカ、それは追い払います。あなたに捧げるべき尊き者をどうしてハゲタカに生まれて良いものでしょうか。そして暗闇の暗黒の恐怖、死の恐怖、暗闇の王、悪魔サタンが舞い降りてくるときは、主よ、あなたが天を押し曲げて降りてこられ、そしてあなたに助けを求める者にあなたは救いを与えてくださる主であることを感謝します。ダビデはあなたに助けを求め叫びました。ところあなたは天を押し曲げて降りてこられ、その荒々しい火と、また煙とを持って、 膨らみを足の下に踏みにじり裁かれました。アブラハムの子孫たちも暗闇の恐怖によって400年の間奴隷とされ死の恐怖のうちにありましたが、しかしあなたは天を押し曲げて降りてこられ、暗闇を足の下に踏みにじり、アブラハムの子孫たちを苦しめた者を銃の災いで踏みにじって、その末に神の子たちは多くの財宝を携えて首に巻きつけて出てきました。主よ、私たちもその復活が与えられることを感謝いたします。この世は未だに暗闇に踏みにじられ、またアブラハムの子孫たちは未だその土地を相続しておりません。やがて相続することを感謝いたします。それはすでに与えられた、完了していることを感謝いたします。私たちはただその完了している事実を信仰を持って引き出して、それを実体化する私たちでありますように。死を命で飲み込む神の生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。